本日のメッセージは、お世話の言葉と真実の言葉と題しまして、関松千紀でございます。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
先週も忙しい週でした。たくさんのことがありました。立石陽子さんがね、水曜日に交通事故に遭われてしまって、どうなることかなと思って、ヒヤッとしたんですけれども、あの大事に至らなかった、あの祈ってくださった方ありがとうございました。 So、last week was a busy week. So many things happened, including the accident of Ryoko Tateishi. She's fine. She's coming to visit this afternoon. So we are some of you prayed for her. Thank you. そしてこの、説教のテーマですね、苦しかったです。皆さんも時々説教してみたらいいですね。すごくこう決まったテーマでね、説教しなきゃいけない。時々ね、なぜこのタイミングでこのテーマなんですかって思うことがあります。So, sometimes it's difficult to speak a message according to what's decided, you know, according to the scripture. So, Second Peter 2, talking about false prophets. And I was kind of having difficulty.At this time to talk about this issue, but I want to talk as Holy Spirit guiding me. はい、それでは、このお手元にですね、アウトラインが言ってるかと思うんです、それに基づいて説教させていただきますので、前に書いてね、あのように出ましたら書き込んでいただければなというふうに思います。中国に万里の長城がありますね。万里の長城、過去にですね、かつて、この万里の長城が崩される、この壁が崩されるっていうことが過去に2回だけあったそうです。どこかこの外からね、多民族が襲ってきて壊して侵入してきたんだろうと思われるかもしれないんですけれども、そうではないそうです。なんと、内乱でですね、内部の問題で、その壁が崩されてしまったということなんですね。イエス様も、マタイの12章の25節で、こういう言葉を言われています。どんな国でも内輪で争えば荒れ果ててしまい、どんな町でも家でも内輪で争えば成り立っていかない、そういうふうに言われています。同じようにサタンはですね、教会を、襲ってきます。サタンは、面白くないわけですね。私たちが神様のことを愛そうとするのが、決して面白くないですし、お互いが、愛そうとね、するのが面白くないですから、邪魔を仕掛けてきます。攻撃してきます。そして教会が内側からですね、内部崩壊すること、また分裂したりすることを狙ってくるということなんです。今日は The Great Wall of China. And I've heard that the Great Wall was destroyed twice in history. You may think that the wall was destroyed by, you know, some other tribes coming in, trying to come in and destroy. But it was not so.With internal revolts and internal programs, the Great Wall of China was vulnerable. Jesus says in Matthew 12:25, every kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not stand. So likewise, Satan tries toAttack the church. When we love God, Satan is not pleased. And when we try to love another, of course Satan is not pleased. So he tries to bother us. He tries to attack us. Then he tries to destroy the church.Internally, by causing divisions or collapse from the inside. 実はこの偽教師というのはですね、この旧約聖書の時代から見られるんですね。 そしてイエス様も偽預言者について語っています。そして新約聖書の時代でも偽預言者に対してはもうたくさんの場所で教えられていますね。こういうふうにことがあった、そしてこういうふうにしたらいいよということを人たちは一生懸命に説明しようとしているわけです。
Actually, the false prophets arise throughout the history of Israel.
In Old Testament time, and Jesus talked about, you know, false prophets. He warned of false prophets. The apostles also had much to say about false prophets and his false teachings.
ね、後で、読んでみてください。今ちょっと全部触れるわけにいかないので、後でぜひ読んでいただければなというふうに思うんですけれども、一箇所だけちょっと読んでみますね。使徒からです。
使徒の20章の28節から32節までですね、声に出してご一緒に読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。はい。どうかあなた方自身とこれ全体とに気を配ってください。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるためにあなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。そして今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされた全ての人々と共に恵みを受け継がせることができているのです。
So, new speakers, I want you to read Acts 28 to 32. Let's read together.
Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the Church of God, which he bought with his own blood.I know that after I leave, savage wolves will come in among you, and you will not spare the flock. Even from your own number, within your own eyes, and destroy the truth, in order to draw away disciples after them. So be on your guard. Remember that for 3 years, I never stopped warning each of you, night and day, with tears.
今日の箇所、ペテロの手紙の第2の2章ですけれども、ここでペテロは教会の中にも偽教師が現れるということを記しています。偽教師は外から攻撃してくることもあるんだけれども教会の中から現れて攻撃してくるんですよ。歴史を通して数千年前からですね、そういう偽教師が現れていたんですよ。そういう時が来ますよ。だから気をつけていなさいよっていうふうに、教えているわけです。大抵の場合最初は気がつかないことが多いですね。なぜならば一節にですね、密かにやってくるっていうふうに書かれています。密かにやってくる、周りは気づかない、あるいは本人も気づかないことがあるかもしれません。密かに滅びをもたらす教えを持ち込んで、それによって自分自身も滅びてしまう、周りを巻き込んで滅びに向かうということを言っています。それでは今の時代を生きる私たちはどうすればいいのかということですね。どうすれば私たちは偽の教え、偽教師を見分けることができるのか、今日は皆さんと共にですね、そのことを考えてみたいなというふうに思っています。 So Peter says in his letter, chapter 2, he said that false teachers prey on the church, not only from the outside, but they can also arise from within the church. These teachers are often unrecognized, especially in their various forms.
course, one says they come secretly. Those who is around him don't recognize, and even he himself don't recognize himself. So they secretly introduce false teaching, which are disruptive to themselves and to all who follow them. So Peter assures us that we should look for false teachers to arise, as they have done throughout the history. So the question is, what can we do? How can we identify the false teachers? So that's what I'm going to address today. 今日3つのことを考えたいというふうに思っています。So I want to consider three things to identify the false teachers and false teachings. まず最初の見分け方ですね。以前にもちょっとお話したんですけども、サタン、悪魔について考えたときにね、ちょっと触れたんですけども、第一ペテロの時ですね。この、平和にはこの3つの側面があるっていうことをお話したの覚えてるでしょうかね。So, we learned about the devils and Satan in First Peter. Do you remember? I talked about three dimensions of peace. 我々自身がですね、神様との関係において平和な関係にあるときに、私たちの心に平和がありますよ。私たちが他の方といい関係になっているときね、平和がありますよ。そして自分自身の心の中に平和があるとき、もちろん平和ですね。この3つがどこか壊れてしまっているとですね、平安がないはずです。神様との関係が壊れていたり、信仰が弱くなっていたり、ね、あるいは他の方との関係にちょっといざこざとか、トラブルがあったりとか、そういうときに平和がなかったり、そういうことになってくるわけです。ですので、サタンはそこを襲ってくるわけですね。人を神から引き離せようとするわけです。人が神の方に行かないようにしてくる。いろんなことを通してこれ避けようとしてきますね。我々の無知であったりとか、知らなかったりね、あるいは欲であったりですとか、あるいは不信仰であったり、高ぶりであったり、そのものを通してですね、サタンは我々のことを神様から引き離そうとしてきます。そして、同じように我々のことを人から引き離されようとするわけですね。怒りですとか苦々しさをかき立ててですね、分裂を起こして、あるいはことを大げさにしてですね、事実をちょっとだけ曲げてですね、事実よりもものすごくひどい、あの人こんな人なんですよっていうことを言うようにしたりですとかね、人を惑わせて人間関係にひびを生かせようとしてくるわけです。隔ての壁という言葉がエフソの2章に出てきますけれども、人間と神との間、そして人と人との間に隔ての壁を作り上げてくるということです。それによって、人を惑わして人を滅ぼそうとしてくるということですね。いろんな不安、恐れをかき立ててくるということです。正しい教えというのは人が神様と近づく手助けをしているはずです。人が神に近づく助けをしている、そして人と人とが近づく助けをしているはずです。反対に偽の教えというのはほとんどの場合神と人とを離れようと離れさせようとしてくるはずです。あるいは人と人との間にいさかいを起こして、そして断絶させようとしてくる。そして我々の心の中に恐れですとか不安、そういうものをかき立ててくるということなんです。そこが見極める上での第一番のポイントであると思います。 So Satan, he tries to separate us from God through many things. Through ignorance, we don't know God well.Through ignorance or greed, unfaithfulness, pride, arrogance. He tries to alienate us from God by these and various things. And second, he then tries to separate us from others. He wants us to be separated from many things, many people.
just area and house. He promotes anger. He fuels bitterness and causes division. And he accuses God's people, exaggerates things to us, twists the truth, and tries to create lots of conflicts and problems in relationships. Ephesians 2, it says that the dividing wall of hostility by creating the dividing wall of hostility between us and God, between us and people. He tries to alienate us alone so that he can watch. So Satan constantly tries to delude us and ruin us. He stirs up anxiety and fears. The true teaching is supposed to help people come closer to God. And the true teaching should be helping people to get closer to each other. On the contrary, false teaching in most cases tries to alienate us from God, and it tries to cause a cruel quarrel between people and cause divisions. And if you raise fears, worries, anxieties in your heart, I think this is the first primary point in order to identify the false teaching.次にですね、このイエス様がじゃあ言われておられる言葉というのを見てみたいと思うんですね。So next, I want you to take a look at what Jesus says about false teaching. マタイによる福音書の7章の15節から20節まで、これも声に出してですね、ご一緒に、スクリーンに出てますので、声に出してご一緒に読んでみましょう。3、はい。
偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。あなた方はその身で彼らを見分ける。茨からブドウが、ハサミからイチジクが取れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。このようにあなた方はその身で彼らを見分ける。
イエス様は何によって偽預言者を見分けるようにということを言っているでしょうか。そうですね、見で見分けなさいよ、身によって見上げることができるんですよということを、教えられています。ここでイエス様が言われている身というのはじゃあ一体何なんでしょうか。身って一体何ですか。神様は親切なお方ですね。福音書を4つ用意してくださってるんですね、ぜひね、聖書の御言葉がちょっとここ読んだだけじゃわからないっていう時はね、他の関連した福音書もね、同時に開いてみたらいいですよ。書いてないことがこっちに書いてあって、あ、そうかって分かることありますのでね、ぜひ比べて読んでみてください。そうすると理解できることが多いです。実はマタイの福音書ではね、何が身であるのかっていうのは具体的に説明してないわけですけれども、ルカによる福音書にはそれが書かれています。ルカによる福音書の6章の43節から45節まで、ちょっと開いてですね、英語でちょっと説明している間、読んでみてください。ルカの6章43節からです。So, next, I want to take a look at what Jesus is talking about. Okay, everyone appreciate. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Like a herd, you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit
is cut down and thrown into the fire. That's by their fruit you will recognize them.
So how do you recognize our teachers?
By their fruit.
By their fruit. So Jesus is telling us that we can identify false teachers by the fruit. By their fruit. So what is a fruit? What is a fruit Jesus is talking about by which we may identify false teachers? And Matthew 7 doesn't tell us what the fruit is, but Luke does. If you have a Bible, take a look at Luke 6, 43 to 45. Luke 6, 43 to 45. これもご一緒にね、お出して読んでいきたいと思います。神の領長、ご一緒にどうぞ、さん。はい。悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれその結ぶ実によってわかる。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウは集められない。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の口は心から溢れ出ることを語るのである。アメン。実って何だったでしょうかね。人の口から出てくるものだっていうことを言っています。人の口から出てくるものだ。人の口から出てくるものは人の心にあるものが溢れ出てくるわけですから、人の話している言葉を見ればその人の心が分かりますよということを言っているわけですね。ですから人の口から出てくる言葉を見ればその人の心を見分けることができますよということなんです。So Luke 6 43 to 45 because we are reading together, so you can get up, you can wake up, you're not getting sleepy, and you can concentrate on the word. Let's read together.
No good tree bears bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. Each tree is recognized by its own fruit. People do not pick figs from thorn bushes, but grapes from briars. A good man brings good things out of the good storehouse in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil storehouse in his heart. For the mouth speaks what the heart has full of.
So what is a fruit? The fruit is what comes out of the mouth. Mouth speaks what the heart is full of. When we speak, what's inside, right? So Jesus is saying that you can discern the heart of the person if we look at the words come out from the heart, from the mouth. イエス様は別の箇所で、このように語られています。マタイの23章の25節から26節まで私を見ますね。立法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。杯や皿の外側はきれいにするが、内側は暴欲と放縦で満ちているからだ。物の見えないファリサイ派の人々、まず杯の内側をきれいにせよ。そうすれば外側もきれいになる。わかりますかね。内側が純粋で、きれいでですね、清くて、心の中がもし聖霊様で満たされているならば、それは必ず言葉に反映されますよ。内にあるものが外に出てきますからね。その中側がきれいであれば、きれいな言葉が出てきますよ。反対に、肉の技を反映しているならば、どうなるのか、それをイエス様が、このように言っていますね。マタイの15章の18節から20節まで。口から出てくるものは心から出てくるもので、これこそ人を汚す。悪意、殺意、勧誘、みだらな行い、盗み、偽証、悪口などは心から出てくるからである。これが人を汚すということを言われています。 So Jesus said in another passage in Matthew 23, Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. Blind Pharisee, first clean the inside of the cup and dish, and then the outside also will be clean. Our inside are clean and pure, and our hearts are filled with the Holy Spirit, it reflects in our words. Contrary, if it is not reflecting that, and if it's only reflecting acts of flesh, Jesus says in Matthew 15 that the things that come out of the person's mouth come from the heart, and these defile them. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. These are what defile a person.
ちょっと違うコップなので、これ飲むつもりじゃないんですけどね。これね、ちょっと小物使うとね、分かりやすい。これ今、コップにね、お水が、グラスにお水が入ってるんですけれども、このお水を濁らすためにどのぐらいの牧師を必要とすると思います？
So I'm not going to drink this cup, this glass of water, but it's a clean water.
Clean, pure water.
Do you know how much black ink is needed to make this glass black?
Not that much.
罪ってすごいですね。ちょっとで十分なんですね。これ人の心って話にするのね。ちょっとずつちょっとずつ大きくなっていくでしょう。ちょっとずつこれ混ぜるもの持ってこなかったんですけどね。混ぜなくてもこれ、こんななってきましたね。So only the drop of black ink is enough to make this whole water dirty. Same thing as sin. You know, Satan does a little bit, that's enough. He can destroy our heart like this. But how can we clean this water? Well, before that question, we may want to clean the outside like that, you know, we may look beautiful, but actually what comes out from our mouth shows what's inside. So how can we make this water, pure again? ですので、言うことによって、ね、切り返しても時々どこに行くのか分からないんですね。そう。あ、これね。ですので、ここから出てくるものは、こう、出てくるものもちろんね、こう、出てくるものはこれが出てくるわけです。ですので、ここから出てくるものがね、ここに入っているものが出てくるんですよ、言葉になって出てくるんですよっていうことを言われているわけです。ですので、一生懸命ね、
俺、
外側だけいい格好しようとするんですけれどもね、これじゃ何も変わらないですね。ここをなんとかしなきゃいけないっていうことをイエス様に言われているわけです。ここをどうすればきれいになりますか？二つ方法があるっていう前に話したことあるんですけどね。There are two ways to make this water pure. Remember? I said two ways we can do. One is, ね、最初の方法は、聖書にもありますね。そう、悪意とかそういうもの全部捨てなさいってね。捨てることですね、まずね。全部。ね。So, first option we can do is throw away all the malice, you know, everything. Throw away. Anxiety, fear, Satan is trying to deceive us. Throw it away. And clean it. そしてきれいにしてね。そしてきれいなお水で満たすっていうことです。空っぽにするだけじゃダメだっていう話しましたよね。ですので新しい聖霊様に入ってきていただく、ということが必要。新しい言葉、祈り、聖霊様で満たしていくっていうことです。 So we should fill our hearts with the word, you know, new word, scripture, prayers and the Holy Spirit. もう一つ方法があるって言ったの覚えてますかね。もう一つの方法、もう一つの方法はどうするか覚えてますか？はい、もう一つの方法、ちょっとね、これ水足りるかな。これね、注ぎ続けると 水が足りません。注ぎ続けないとダメですね、これね。これですので、ずっと注ぎ続けてるとね、もうちょっと勢いよくやってあげればね、バーッと中から出てね、綺麗になるんですね。ずっと聖霊様を注ぎ続けるんですよ。聖書の言葉を読み続けるんです。そうすると綺麗に、徐々に徐々に綺麗になっていきますね。ちょっと時間かかります、このやり方は。でも注ぎ続けるときに綺麗になりますね。 So that is you can clean, but if we have tons of water among water and do it continuously, it becomes clean.So it may take time, but you know that we just keep reading scripture, keep praying, keep filled with the Holy Spirit on screen, and the word will come out, will be clean too.
箴言には本当に知恵のある言葉がたくさん書かれていますけれども、そこに口ですとか身っていう言葉についことについてたくさん書かれている言葉があります。5箇所だけ、今日見てみたいと思いますのでね、読んでみましょう。 So Proverbs it talks about the mouth and food in many verses, and today we want to read 5 passages from Proverbs, and we are reading in Japanese only, so please follow what's on the screen.日本語で5箇所ですね、出しますので、これ、日本語で読まれる方、日本語で声に出してご一緒に読んでみたいと思います。箴言10章の21節。3、はい。
神に従う人の唇は多くの人を養う。
アメン。そして箴言10章の31節から32節まで。3、はい。
神に従う人の口は知恵を生み、暴言を吐く舌は立たれる。神に従う人の唇は好意に親しみ、神に逆らう者の口は暴言に親しむ。
箴言11-33、はい。
神に従う人の結ぶ実は命の木となる。知恵ある人は多くの魂を取られる。
そして箴言の15-4、はい。
癒しをもたらす舌は命の木、よしまな舌は気力を砕く。
ドラゴンクエストですね、懐かしいですね。はい、電源切るかマナーモードにしてください。はい、箴言の16-21-24まで3、はい。
心に知恵ある人は聡明な人と呼ばれる。優しく語る唇は説得力を増す。見識ある人にはその見識が命の泉となる。無知な者には無知が悟しとなる。知恵ある心は口の言葉を成功させ、その唇に説得力を加える。親切な言葉は蜜の滴り、魂に甘く骨を癒す。
アメン。人の心、人の言葉ですね、人の言葉っていうのはいい加減ですからね、みんな勝手なことを言うわけですよ。それが本当か嘘なのかっていうのはすぐには分からないことが多いんです。けれども弟子たちのですね、弟子たちの語る、宣言する福音の言葉が真実なものであるかどうか、それをですね、神様は、はっきりと分かる形でお示しになったんです。印で、私たちが、それが本物であるということを、神様はですね、その弟子たちが語る言葉を真実であることを印によって、それに伴う印によって分かるようにさせてくださったというふうに聖書に書いてあります。ですからその印をちゃんと見ないとですね、嘘の言葉に騙されますし、真実な言葉を聞き損ねてしまうことになってしまいます。それではその印とは一体何なのかということですね。マルコの16章、16節から20節までにそのことが書いてありますので、ちょっと開いてですね、英語で説明していただいて見てください。マルコ16章16節から20節まで。Well,
human words can be arbitrary, and everybody says reckless things. Sometimes it's hard to recognize immediately whether it is true or false. However, God clearly shows the message his disciples proclaim is the true words by something. That's by signs. That's by the signs. So if we are not careful to see the signs clearly, we can be deceived by their false words and miss the truth. So what are the signs? What are the signs? Look at Mark 16, 16 to 20, as I explain some more in Japanese.
マルコの16章、16節から20節まで、これですね、じゃあ読んでみましょう。
はい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし、信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。
そしてそこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。
主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。イエス様は弟子たちの宣言する福音の御言葉が真実なものであるかを、それに伴う印を見ればはっきりと分かりますよということを言われているんです。我々は神様の言葉をしっかりと心の中に蓄え、心の蔵の中に蓄えていくわけですけれども、その時に我々の人格品性、言葉が変わってくるわけですね。しっかりと受けていれば我々がその印がはっきりと出てくるということなんですね。この箇所でもですね、そのことが起こる時にどういうことが起こるのか、救いが起こるって言ってますね。救いが起こる、あるいは我々が悪霊を追い出すことができますよ。そして新しい言葉を語る、新しい言葉を語る、主が自分と共に、自分たちと共に働いてくださるということを言っています。この世界にの中でですね、神様の言葉によって変えられた私たちが、あるいは神様の言葉によって私たちの言葉も変えられた、その新しい言葉によってですね、人々を癒し、力を与え、そして希望に導いていくことができる。死にそうな人に生きる勇気を与えたりですね、諦めかけている人に立ち上がる気力を与えたりですとか、あるいは困っている人に、どうしたらいいのかわからない人に解決の糸口を見つける、そういうお手伝いをする、そういう言葉を語ることもできるはずなんですね。 Jesus says that we can recognize the words of his disciples are true by when we see the sign that accompany the words. So when we read and store up his words inside our heart, that stores in our heart and seeps into our heart, and that becomes our world. And that changes us, that transforms our heart and mind. So when that happens, this passage says, people will be baptized and saved. And when that happens, we can cast out demons. And we speak new words, changed by his word.And the Lord works with us. And when our words are changed by the word of God, we can heal others, give them powers, and bring hope in this world. Give courage to those who are dying, and give the people who want to give upmotivation to stand up and speak words to those who are lost
and how heaven got a clue。私もですね、大人の聖書クラスを初めて、導くようになった時期がありました、初めてですから、まあ、いろんな工夫をしたりですね、準備をしたり、まあ、緊張もするわけですけれども、初めてじゃなかなかうまくいかないんですね、私は一体どうすればいいんでしょうか。皆さんどう答えますか。私の人生こうですよってずっと聞いただけくにね、どうしたらいいんですかコツってね言われるとどう答えいいのかわからなかった。それ今でもそうなんですけれども、それでもですね、一生懸命語る者の言葉を信じてくださって、笑顔を最後には浮かんでね帰っていかれるんですね。これは私にとっては非常に大きな経験でしたね。なぜならば一生懸命に、福音を宣言するとですね、一人の人の人生が変わっていくわけなんですよ。目に見えて変わっていくわけです。自分が、福音を語った人がですね、目の前でバプテスマを受ける、そういう姿に感動しましたし、自分が悪霊をつかれてもこうなってる方々の胸が元気になったりですとか、あるいは新しい言葉を語り、そして主が自分と共に働いてくださるという事実にすごく励まされたんですね。キリスト教についてうまく説明できませんでしたし、質問にもちゃんと答えられなかった。でも真心込めて一緒に聖書を開いてですね、一緒にお祈りを捧げてですね、そして精一杯福音を宣言したことが、私の伝道者生活の牧師生活の原点となりました。つい先日もですね、聖書の、クラスの中で、まだ、クリスチャンになられてない、けれども今求道中の方が一緒の中でですね、その中で一生懸命にこう福音を、宣言してたんですね、するとですね、こっちに見たんですけれども、こっちに見るよって言うとね、目がキラキラかけてるんですよ。パッとね、一生懸命私の目を静止してね、でもすごいこう顔が輝いてるんですよ。って言われた言葉が、自分の今までの人生っていうのはなんて重荷を一人で負ってきただろうかな、今までもそうだったし今も重荷を一生懸命こういうこともやらなきゃいけない、私がしっかりしなきゃ、家族がダメになっちゃうっていうことで自分一人で今も担ごうとしてました、これからも担ごうとしてました、でもなんか目が覚めたような気がします、今日この御言葉を聞くことができて救われましたっていうことをね、言われていたんですね。その福音がなかったならばその夜明けも、なかったことでしょうね。一人の、キリスト者が一生懸命語った言葉が真実であるならば、必ずそれに伴う印が伴います。その印を見れば、ああこの言葉は真実だなというふうに確信できますし、さらに語る勇気も出てきます。福音宣教というのはその繰り返しだと思います。キリスト者みんながそれを繰り返すべきだと思います。言葉が印を生むんです。そして印で言葉が支えられるんですね。
Remember that I had an experience when I started to lead the adult Bible class for my first time. And because it was my first time, I tried to make all kinds of efforts, and I was nervous, and it didn't go quite well first. But when people say, quietly to me, "So, what should I do?" I don't know what to answer, you know. I don't know what to respond to that word. And it's still like this now, but people believe in my words and become delighted with precious smiles at the end of the conversation. And these were a great experiences for me, because once the gospel is proclaimed, each person's life is being transformed. And we can see. So I was moved to see the people, I proclaimed the gospel to while being baptized in front of me. And I was so encouraged by the fact that I was casting out demons. I was speaking new words. And the Lord was working with me. Explain about Christianity neatly. And I couldn't answer their questions well, but I read the Bible with them. I opened the Bible with them. I prayed with them honestly and made the maximum effort to proclaim the gospel. And this became the starting point for my ministry. Just the other day, at the Japanese Bible class downstairs, I was studying with a couple of people, including a not yet Christian lady. I did my utmost to declare the gospel. And then I was actually, explaining to these people, and I just recognized, she is watching me. And I was surprised that her eyes are so open and reacted. And she said, "Oh, I have been shouldering all the burdens for myself. And that is what I'm doing right now. And that was what I was going to do from now on. But I seem to be awakened. I was saved by hearing the word today." There was no proclamation of the gospel, there wouldn't have been his dying. The Christian does his utmost to speak words that are true. There will be signs that accompany his words. And when we see the signs, we can be assured that the words we are proclaiming is true. And we are encouraged to speak further. I think evangelism is this repetition. And every Christian should repeat that. Words produce fruit. The words produce signs. The words are sustained by the signs.
逆に真実でない言葉の例としてこれを挙げたいと思います。ウンチコードですね。皆さんご覧になりましたかね。ウンチコード、あれなんかはキリストは本当は神ではなくてただの人だったですとか、あるいはイエス様がマグダラ・マリアと結婚して、子供もいてですね、今もその子孫が生きているとかいう妄想映画なんですけれども、あんな偽の映画ででもですね、これは事実ですっていうふうに言われればですね、鵜呑みにしちゃう人も出てくるわけですよ。大勢の若い人たちが詰めかけてね、この映画を不思議そうに見ていたっていう話も聞いてますけれども、やっぱり心が痛みますね。神である人であるイエス様ですね、人間の苦しみ、痛みを全部背負ってくださったイエス様、神の子イエス様、あのイエス様をただ儲けたいっていう動機で平気で人を貶めるような映画に若い人たちが詰め込む、そういう姿に心が痛みました。もしも彼らの夜明けを妨げるんであれば、それこそ悪霊の働きとしか言いようがありません。ダメージコードの原作本の最初にですね、こういうふうに書いてありますね。これは事実ですっていうふうに書いてあります。これは事実です。でももしこれが真実の言葉であるならばですね、神様はそれに伴う印を必ず示されるはずなんです。良い本であるならば、良い実を結ぶはずなんです。あの作品は一体どんな印を見せてくれるんでしょうか。あの映画は一体どんな良い実を結ぶんでしょうか。苦 しみの中で夜明けを待っておられる方々にどんな福音を示すんでしょうか。
On the other hand, I want to bring the Da Vinci Code as an example of the forest wars. Have you watched that movie? That was a delusional, paranoid movie. Saying Jesus was not God but only human. He got married with Mary Magdalene and he got children. And his descendants are still alive. And so on. But there are so many people who believe everything without questioning. Many young people watch the movie with wondering eyes, but it made my heart broken. God's precious child, Jesus, who is both God and human, and showed that all the pains and struggles and sufferings on behalf of us. My heart breaks when young people watch that movie and that movie is diminishing Jesus in an unconcerned manner simply to make money. If this is preventing somebody from their dawning, I have nothing left to say except this is what demons are doing. At the beginning of the original book of this movie, Da Vinci Code, he says, this is the truth. But if this is a true word, God is supposed to give signs to accompany it. So I would like to ask, if this is the good book, what kind of fruit is this movie showing to us? What kind of things is this movie building up on the character of those who are watching? What kind of good news is this movie showing to those who are waiting for dawning in their sufferings?
私たちも人に言葉を語るときですね、その人に恵みが与えられるように、その人の徳を養うことを に役立つ言葉を語りたいと思いませんか。私たち常に人を励ますものになりたいと思いませんか。エフェソの4章の29節にこういう言葉がありますね。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさいというふうに言っています。このように人の徳を養うのに役立つ言葉を語っている方、人の立て上げたりですね、人に恵みを与える会話を楽しんでおられる方は幸いであると思います。そのような会話をしておられる方の表情には優しい愛情の笑みがこぼれていると思います。そして聞く人の顔が笑顔で輝いていると思います。語る言葉が愛を基盤としているがゆえにですね、聖霊の実が、はっきりと現れてくるはずだと思うんですね。愛、喜び、平安、寛容、親切、柔和、自制、こういった霊的な実がはっきりと現れていると思います。この地域には、愛を求めてですね、そして、自分のことを受け入れてくれる場所を探しておられる方がたくさんいらっしゃいます。自分の教会を愛に満ちた教会にするために、皆さんどんなことをしているでしょうか。自分の教会を愛に満ちた心温まる教会とするために、皆さんどんなことをしていますか。人を傷つける言葉をたくさん語ってますか。それとも皆さんの語る言葉でですね、温かで人の立て上げる恵みを与える言葉になっているでしょうか。 そのことを考えながらですね、この新しい1週間も歩んでいければなというふうに思っています。 So when you open your mouth and speak others, you know, speak words to others, wouldn't you want to speak the words that are helpful to build up others and giving grace? Don't you want to be the person who always encourages other people? Ephesians 4:29 says, Let no evil talk come out of your mouth, but only what is useful for building up there is need, so that your words may give grace to those who hear. I think those who enjoy conversation that is building people up and giving others grace are blessed. I think the faces of the people who are having such conversation should be filled with gentle, loving smiles. And I think those who are listening too will be shining with bright smiles too. Because the words are based on love, the fruit of the Spirit, such as joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control should be shown clearly. So there are plenty of people around us who are looking for a place to be filled with love and acceptance. So what will you do in order to make your church be a warm church? What will you do in order to make your church filled with love? You say lots of hurtful words, not building people up, or do you speak the words that are warm and build others up? Let us think about these things as we walk throughout this week.